次に質問者、公明党小林信子議員。産前産後ケアのさらなる充実について、担当子ども政策課、現子ども家庭支援課。妊産婦に寄り添いながら支援を行う伴走型支援と、妊娠出産時の経済的支援を行う出産子育て応援交付金事業について、本市の現状、また特に産前産後のケアが必要な方への主な取り組み内容について問う。さらに孤立感や不安感を抱く子育て家庭への支援として、母子の家での宿泊型支援、丸ごと見守りケアも必要と考えるが、本市の考えを問う、との質問に対し、出産・子育て応援交付金事業では、給付金の申請手続きに加え、アンケートの送付、母子健康手帳交付時や、新生児訪問での面談の結果、支援が必要であれば、保健師等が家庭訪問し相談に応じるほか、産産ルームなどの利用を促しています。令和5年度からは、妊産婦を対象に家庭生活支援員の派遣を行います。母子での宿泊型ショートステイ事業については、母子の家の有効活用を考える中で検討を進めます。との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ伊藤杏奈議員。これからの保育行政について。担当保育課、子はかすがい、子育てはかすがい宣言を、さまざまな子育て支援に取り組んでいただいているが、保育園については依然不満の声が上がっている。保育需要が増える中、従来通りの保育では子どもたちの育ちに影響を与える恐れがあるが、1、保留児童の実態、年度内待機児童数及び今後の対応について、2、保育士の子どもに対する接し方について、3、保護者に対する支援について問う、との質問に対し、1、0から2歳児の令和4年度の保留児童は86人。10月1日現在の待機児童は18人で、保育需要の増加に対して、小規模保育事業所の整備や、幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行について推進しています。2、保育所保育指針に基づき、子ども一人一人の主体性を尊重し、子どもの自己肯定感が育まれるよう関わるようにしています。3、一日保育士体験事業を通して、保育士が計画をもとに、目標を持って保育を行っていることを伝えていきます。との答弁がありました。次に質問者、公明党、田中千幸議員。エネルギー価格の高騰対策について。担当企画政策課。連日報道される物価の高騰対策として、国は燃油価格の負担軽減策を9月まで延長するとともに、電気代、都市ガス代の引き下げも始まっている。難しかったプロパンガスについても支援が決定。本市の地方創生臨時交付金などを活用した市民生活を支える取り組みについて問う。また今後、交付金が交付された場合において本市の支援策についての考えを問う、との質問に対し、地方創生臨時交付金を活用して子育て世帯に対する給付金をはじめ、学校や保育園の給食材料費の高騰対策、水道料金の基本料金の免除、プレミアム付き商品券の発行支援など、 家計の負担軽減対策を実施しています。今後、交付金を活用し、物価高騰対策として、独自に支援を実施する場合においては、引き続き市民の皆様の暮らしの確保に最優先で取り組むこととし、細やかな支援策について検討していきます、との答弁がありました。次に、質問者春日井クラブ、梶田正直議員、朝宮公園駐車場について、担当スポーツ課。本年、朝宮公園にて、野球場、テニスコートの整備が完了し、供用が始まる。コロナも2類から5類に引き下げられることによって、公園の利用者が急増すると予想される。以上の内容を踏まえ考察すると、現在の駐車場数では不足であることは明白。利用者が少ない公園内にある和風園地を駐車場として利用することが最善の対策と考えるが、その点について考えを問う、との質問に対し、朝宮公園の駐車場は408台が駐車できますが、現在、土日、祝日や大規模大会用の臨時駐車場として併用できる芝生広場を整備しており、約90台が駐車可能となる予定です。令和5年度には、国が工事で使用している公園用地の一部が返還され、この土地に約20台分の駐車場を整備する予定です。今後も駐車場などの混雑状況を注視しながら、和風園地も含め、まずは園内で駐車場として活用できる場所を検討していきます、との答弁がありました。その他に、ユニセックスの概念について、市内の運動グラウンドについて、の質問がありました。